マリアをめぐってのいざこざ話、金城重弘。
時は救い主イエス・キリストが十字架にかかられる6日前、つまり杉越節の6日前の時でありました。マルタ、マリア、ラザロの住んでいたベタニア村での出来事でありました。ここでパリサイ人のシモンが住んでおりましたが、彼はイエスにハンセン病、つまり雷病を癒してもらったということで非常に感謝にあふれて、その気持ちを表したいと思ってイエスとそしてその弟子たちを招いたのです。ご馳走しようと思ったのです。宴会です。パリサイ人シモンはまだイエス・キリストを救い主としては認めていませんでした。受け入れてはいなかったんです。このシモンの家で起こった出来事から今日教訓を学んでいきたいと思います。このことに関してはマタイもマルコもルカもヨハネ、主福音書を書いた4人とも書いて描写しておりますが、この4人少しずつその描写の仕方が異なります。しかしエレン・G・ホワイトの書かれた各時代の規模にはその順序がはっきり書かれているということは本当にありがたいですね。マリアをめぐってのいざこざ。まずマタイによる福音書の26章の6節から。さてイエスがベタニアで雷病人、ハンセン氏病人と言いますが、シモンの家におられたとき、一人の女が高価な香油が入れてある石膏の壺を持ってきて、イエスに近寄り食事の席についておられた。イエスの後部に好意を注ぎかけたと書いてあります。で、マルコによる福音書14章の3節には非常に高価で純粋な鳴門の香油と書いてあります。ルカによる福音書7章に飛びますと、この女は涙で私の足を濡らし髪の毛で拭いてくれた。そして私の足に接吻をして止まなかったと書いてあります。イエスの後部に香油を注いだとマタイは言っていますが、ルカは足にも注いだと書いてあります。そして接吻をして止まなかった。すると弟子たちはこの行為を見て憤ったんです。憤然とした。何のためにこんな無駄遣いをするのかと。しかしこの憤り、これは誰が最初に言い出したかというと、ユダでありました。弟子たちを憤慨させたのはユダであったんです。弟子たちは騙された。あるいは暗示をかけられたとホワイト夫人は言ってらっしゃいます。ヨハネ12章の4節、弟子の一人でイエスを裏切ろうとしていたイスカリオテのユダが言った。なぜこの行為を300デナリに打って貧しい人たちに施さなかったのか。300デナリ覚えてみましょう。彼がこう言ったのは貧しい人たちに対する思いやりがあったからではなく、自分が盗人であり財布を預かっていてその中身をごまかしていたからであった。そう、ユダは会計係だったんですね。そして集まったお金から自分の懐にいつも入れていたのであります。彼がこう言ったのは貧しい人たちに対する思いやりがあったからではなく、自分が盗人であり 財布を預かっていて、その中身をごまかしていたからであった。彼は会計係であったんです。集まっていたお金からいつも自分の懐に入れていました。そのユダの憤慨に対してイエスは言われました。するままに任せておきなさいと声を上げて言われました。なぜ女を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいるから、したい時にはいつでも良いことをしてやれる。しかし私はあなた方といつも一緒にいるわけではない。イエス・キリストは間もなくこの地上を離れて天に帰られることを示唆していたのです。ヨハネ14の8節、この女はできる限りのことをしたのだ。すなわち私の体に油を注いであらかじめ葬りの用意をしてくれたのであるとマリアの行為を褒められたのです。ルカによる福音書を続けて読みますが、39節です。イエスを招いたパリサイ人がそれを見て心の中で言った。今度はシモンのことです。もしこの女が預言者であるなら、自分に触っている女が誰だか、どんな女かわかるはずだ。それは罪の女なのだから。そこでイエスは彼に向かって言われた。シモン、あなたに言うことがある。彼は先生おっしゃってくださいと言った。イエスは例え話を語られます。ある金貸しに金を借りた人が二人いたが、一人は500デナリ、もう一人は50デナリを借りていた。1デナリというのは当時は1日の男の人の給料だったんですね。ですから一人の人の借金は500デナリ、もう一人は50デナリ。ところが返すことができなかったので、彼は二人とも許してあった。この二人のうちで、どちらが彼を多く愛するだろうかと聞いたのです。シモンは答えていった。多く許してもらった方だと思います。イエス様は、あなたの判断は正しいとおっしゃいました。このことから、大事な教訓を得てみたいと思います。このマリアの行為で、シモンの家にいざこざが起こったのです。このシモンの家に招かれたのは、イエスとその弟子たちだけではありませんでした。多くのユダヤ人たちも一緒でありました。そこでイエス様は、このマリアのした行為に対して、よく聞きなさい。全世界のどこででもこの福音が述べ伝えられるところでは、この女のしたことも記念として語られるであろうと。福音が伝えられるところでは、どこでも、世の終わりまでマリアのした行為を語られるであろうと言われたんです。だから今日、私は、このマリアをめぐってのいざこざについてお話ししたいのです。特に、このいざこざに対して、問題に対して、イエス様はどのような態度を取られたかということ、観察したいのです。まず、マリアに対して、イエス様はなんと、言われたでしょうか。このマリアの自発的な行為を褒められたのです。キリストはマリアが主の御心をなそうと熱心に望んだことを喜ばれた。主は弟子たちが理解しなかった。また理解しようとしなかった純粋な愛という富を受け入れられた。主のためにこの奉仕をしたい。というマリアの願いは キリストにとってこの世のすべての貴重な行為よりも尊かった。なぜならこの願いに世の贖い主に対する感謝、喜びを表現したかったのです。キリストの品性の比類のない美しさが彼女の魂を満たしたのであった。あの行為は捧げた者の心の象徴であった。それは天の流れを溢れるまで受け入れた愛が外に向かって表現されたのであったとエレン・ホワイトは描写しております。このマリアは七つの悪霊から救われた。また姦淫という罪から救われて、彼女はイエス様に対する感謝をどのように表していいかということで考えたのは、自分の持てるすべてを持ってあのナルドの壺300デナリで買ってきてイエス様の頭と足に注いだのでありました。これは彼女の純粋な愛と、そして主のために私はどんな奉仕ができるだろうか、最善を尽くして奉仕したいということの現れでありました。私に対してしてくださったことに対してどういうふうに感謝をしたらいいだろうかと、感謝の現れでありました。この絵をご覧になるとわかりますが、これはマリアの最大の愛と感謝と、そして奉仕の現れでありました。そして多くの罪を持っていたとも表現されています。罪の女と言われていたんですね。今度は2番目に、あの厳しい非難を弟子たちに向かって投げかけたユダに対して、どんな態度をイエス様はお取りになったでしょうか。イエス様は弟子たちみんなに、広げたこの非難、つぶやき、不満、こんな無駄遣いをして浪費をしてと言ったこのユダに対して公然とは見責しなかったのであります。キリストは厳しい非難を受けたマリアの行為を褒めることによってユダを見責されたと書いてあります。彼を公然と見責するのではなくて、マリアのやったあの純粋な愛の表現行為を褒めてユダを見責されたというのです。これより前にも救い主はユダを直接に見責されたことはなかった。今この見責はユダの心に激しい苦痛を与えた。彼は耐えられなかった。報復しようとここで決心したのです。悔い改めずに彼は心を固くなにして、そして報復しようと思った。夕食の席からまっすぐに大祭司の屋敷へ行くと、そこで会議が招集されていて、ユダはイエスを裏切って彼らの手に渡すことを申し出たのです。いくらで祭司たちにイエス様を売ったのですか。120デナリでした。マリアはどれだけイエス様に捧げたんですか。300デナリでありました。神様のための働きに純粋な動機を持って捧げられる行為、これは神様非常にお喜びになるのです。神様にとってそれは浪費ではありません。こういういざこざは教会にもありますね。私たちのラオデキア教会にもあります。人のやった良い行い、 その事情も動機も知らないで、ただ非難ばかりする。これは我々の教会の姿でもないでしょうか。そしてすぐ検責するのに早いと。誰かがサタンの手先になって、そして非難やつぶやきや不満を言い表すと、たちまちのうちにこれは広がっていくものです。弟子たちはたちまち汚染されてしまいました。ユダは弟子たちから非常に信用を得ていたんです。そう。我々はそういうことないでしょうか。誰か一人が、そうした消極的な、非難、つぶやき、不満を言い出すと、それに乗っかって、その噂があっという間に広がっていって、そして、教会を醜いものにしてしまうということはないでしょうか。三番目に、パリサイ人シモンに対する態度を考えてみましょう。各時代の規模からお読みします。救い主に対するシモンの冷淡さと怠慢は、彼が自分の受けた恵みを感謝していないことを表していた。彼は感謝していないって言うんですね。彼はイエスを自分の家へ招待することによってイエスを尊敬していると思っていた。しかし今彼は自分の本当の姿を見せられた。シモンがお客のイエスを見抜いていると思っていた間に、お客は、つまりイエス様は、シモンの心を読んでおられた。シモンは自分について言われた。キリストの批評が真実であることを認めて受け入れたんです。彼の宗教は、パリサイ主義という衣でありました。彼はイエスの憐れみを軽んじていました。彼はイエスを神の代表者として認めていなかった。マリアが許された罪人であったことに対して、彼は許されていない罪人でありました。シモンがマリアに強制しようと望んだ正義の厳格な法則が彼を罪に定めた。これがパリサイ主義です。自分の姿を知らないで、自分の罪を知らないで、自分の欠点、品性の欠陥を知らないで、たやすく人の、素早く人の欠点に目がついて、そしてそれを言いふらす。しかしこのシモンは、初めて自分の姿を見ました。そして、悔い改めに導かれるんですね。そう。彼は、マリアに対して罪の女と呼んでます。罪の女。実はこの姦淫の罪でいつも心を責められていたマリアは、誰が姦淫を犯させたかというと、このパリサイ人シモンでありました。だから本当はもっとシモンの方が大きな罪であったはずです。そう。こういういざこざがシモンの家で起こりました。我々もその人の事情や動機を知らないで、いくたび人を傷つけてきたことでしょうか。報復的な言葉、好意、非難で、教会の姿を醜いものにしてきたことでしょうか。シモンのように、他人より自分はいいと思い上がっている。これはパリサイ主義であります。しかし、シモンは、ユダとは対照的に、彼は自分の姿を知って、聖霊の働きに応答して悔い改めたのです。そして彼は熱心なキリストの 弟子となったと書いてあります。読んでみましょう。シモンはイエスが自分を客たちの前で公然と非難されなかった親切さに心を打たれた。イエス様のこの忍耐深い親切なやり方に心を打たれた。シモンはマリアに望んだような扱い方をされなかった。彼はイエスが彼の不義を他の人たちに暴露することを望まれないで、この問題の事実を述べることによって、彼の心を自覚させ、憐れみ深い親切さによって彼の心を和らげようとされたことを彼は知った。なんというイエス様の起点と言いますか、基地と言いますか、誤っている人に対するイエス様の忍耐深い、憐れみ深い、その態度。公然と厳しく非難されていたならば、シモンは心を閉ざして悔い改めることはしなかったでしょう。が、忍耐深い深い、この教えによって、彼は自分の誤りを悟ったというのです。こういう基地が私たちにも必要とされているのではないでしょうか。彼は自分が主に対して大きな負債を負っていることを知った。彼の高慢心は減り下り、彼は悔い改めた。そしてこの高慢なパリサイ人は、謙遜で自己犠牲的な弟子となったって言うんです。謙遜な人になった。もうパリサイ主義のあの衣は捨てて、そして本当に自己犠牲的な弟子となったと、預言者エレン・G・ホワイトは言ってるんですね。まとめてみますと、まず第一にマリアの行為に対して、300デナリの高価な、マルコが言う非常に高価なナルドの行為をキリストにの体に注いだ。マリアはなぜわざわざあの機械にこういうことをしたのか自分でわからなかったと、各医材の希望には書いてます。自発的な感謝の行為。マリアはイエス・キリストは私のすべてのすべてであると高い評価をしていたことに対して、ユダは銀30枚で、つまり120デナリですね。イエス様を裏切って撃ってしまうという。非常にその最低の評価をしていたのです。三番目に弟子たちも騙された。我々もこういうようなことはないでしょうか。誰か一人サタンの手下がいるとかき乱されて、そしていろんな噂を広めていく。巧みな暗示によってつぶやきが広まっていくということがあるんです。イエス・キリストはその人生は孤独でありました。3年半弟子たちは主と一緒に過ごされた。もうイエス様から次から次素晴らしいことを見せられて、もう素晴らしい教えを与えられていながら、彼らはイエス様に対するマリアのような感謝を表すことはしなかった。イエス様が十字架にかかって死なれて、そして身体を下ろすとき、自分たちは生きておられるときにイエス様にどれだけ自分たちはやっただろうかと非常な後悔に迫られたというのです。人は死んであと感謝とか愛情を示したがる。お金をいろんな捧げ物をする。しかし、生きているときに、その人の必要を満たすということ。これが、なかなかできないのであります。五番目に、シモンは、砕かれて、そして本当の弟子になったという、こういう、ことでありますが、ユダと、マリアとの対照的な 態度。マリアはキリストには何物も変えられません。世の宝も富も、どんな美しいものも、人の褒める言葉も、そういう気持ちで満ち溢れていましたが、ユダは悔い改めるチャンスが与えられ、キリストの神聖、この方こそ私の心を読んでくださる神の子であるということを認めて悔い改めるチャンスが与えられていたにもかかわらず、彼は裏切ってしまったのです。彼は十二弟子の一人になったとき、他の弟子たちはイエス様ご自身がみんな召されました。ユダ一人だけは召されもしないのに自分から入ってきたのでした。それでもイエス様はこういう場で公然と非難はしないで、見責しないで、優しく彼をどうにか悔い改めて、そして変えようと思われていたんです。しかし、中途半端だったので、中途半端なクリスチャンであったので、彼は裏切り行為に出たのでした。各時代の大総統に、こんなことが書いてありますね。嵐が迫ってくるとき、第三天使の使命を信じると告白する者たち、そして真理に従うことによって清められていない多くの者が、つまりセブンス・デ・アドベンチストが、その信仰を捨てる、あるいは英語ではその立場を捨てるというのです。最後のテスト、日曜休業令のテストがやってきたとき、今、教会に行っていながら、中途半端な献身しかしていないものは、その時、多くのものが震われるというのです。世と結合し、その精神を抱くことによって、ほとんど同じ見方で物事を見るようになっていて、そして試練が来ると、彼らは、たやすく、一般の受けのする安易な方に向かってしまう。そして反対側に行くばかりでなくて、敵になるばかりでなくて、最も苦い敵になると、エレン・ホワイトは言ってらっしゃるんですね。で、ここでもう一つ、教訓を考えてみたいと思います。あの、マリアの捧げた、高価な、非常に高価な、あの、行為は、何を表していたかというと、これは、天使たちも、ユダと同じように、全天を捨てて、あんな小さな地球の、罪人たちに、反逆者たちのためにあなたは命を捨てるんですか？それは無駄ですよと叫んだというのです。各時代の希望の2巻の391ページ見てみましょう。何のためにこんな無駄遣いをするのかと憤激して言われた言葉は、最高の犠牲、すなわち失われた世のために贖い主の供え物としてご自身を捧げられることをありありとキリストに思い出させた。主はもうこれ以上おできにならないと言えるほど人類家族に対して恵み深いのであった。キリストという賜物を通して神は全天をお与えになったというのです。神は。人間的な見地からすればこのような犠牲はでたらめな浪費であった。人間の考えでは救いの計画全体は憐れみと資源の浪費であった。どちらを向いても国旗と全身全霊の犠牲が見られる。人類家族がキリストのうちに表されている限りない愛によって高められ豊かにされることを拒むのを見て、多くの人類がこれほどの犠牲をもって創造主であられるイエス・キリストのご自分の命を捨てて愛を示したそれに応答する人は少ないことを見て天使たちが驚くのも無理はない。天使たちがこれは何という大きな無駄だろうと叫ぶのも最もであると書いてある。そう天使たちは思ったんです。この地球上にたった一人しか 罪人がいなかったとしても、イエス様は全天を捨ててその人のために、ご自分の命を身代わりとして捧げるという決心をしていたというのであります。ここで私たちに最後の誠の教会に何を教えていらっしゃるでしょうか。最後の栄光の姿であるべき教会。エペソ5章の27節。シミもシワもその類のものが一切なくて、清くて傷のない栄光の姿の教会ご自分の花嫁が、イエス様のような精神、イエス様のような態度を持つことができるようにと望んでおられるんです。パウロはピリピ人への手紙の2章の5節、これ文語体でお読みします。なんじらキリストイエスにある心を心とせよ。キリストイエスにある精神、これを持ちなさいというんです。新約聖書にはキリストイエスにあったのと同じ態度、目的があなた方にもあるようにと、パウロは願っているのです。イエス・キリストのこのような精神、このような心が、教会に完全に再現されるとき、花婿なるキリストイエスは、花嫁なる最後の教会をお迎えになって来られるのです。そう、これが今日天の至聖所で私たちのために流された血をもって父よ、我が血よと取りなしをしていらっしゃるのです。キリストイエスの心、キリストイエスの態度、この黙示録14章の12節に三天使の使命を締めくくって最後にこういう言葉があります。ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰、あるいはイエスの信仰を守る聖徒たち。これはよく言われます。神の律法に対する服従、律法を守る聖徒たち、またイエス様のこの地上で持っておられた天父に対する信仰によって生きたそのイエスの信仰、これはよく言われますが、3番目のこの聖徒の忍耐、最後の教会の特徴は聖徒の忍耐、あの自分を裏切るユダに対する憐れみ深い忍耐、取り扱い方、それから罪深いマリアに対する憐れみ深い態度、そしてこの汚れた女に自分の体を触れさせていると非難したパリサイ人シモンに対する態度、どちらとっても本当にイエス様の忍耐深い、最後の最後まで忍耐を持って扱われる、そのイエス様の忍耐、これが聖徒の忍耐となるとき、イエス様は私たちを迎えにおいでになるのです。こういうイエス様の姿に変えられようではありませんか。
主イエスはすごいを求むこの身に豊けき
慈しみと憐れみに富んでおられる天のお父様、シモンの家でのいざこざは、今日ラオデキア教会におけるいざこざでもあります。どんな罪人に対しても、イエス様は憐れみ深く最後の最後まで忍耐を持ってあしらわれました。私たちもそのような精神、そのような態度を持ってイエス様の御姿を世に反映することを望んでおられますが、どうぞ主よ、これは人間技ではありません。あなたの心を私たちの心の内に植え付けてください。そしてあなたの花婿として、花嫁として、美しい栄光の姿の教会になって早くあなたをお迎えすることができますように。私との救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
Thank you. 以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村あざ今泊1471サンライズミニストリー電話0980562783電話0980562783ファクシミリ0980562881ファクシミリ0980562881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。